こんにちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM は、これからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。
はい、今週ピックアップするのはアルファ世代です。
はい。
まあ、ジェネレーションアルファ
うんうん。
と言われたりしますが、アルファ世代、ミレニアル世代とか、で、その次の Z 世代とかっていう、話はよくロブスターでも出てきますが、その次の世代ですね。いろんな定義があるかなと思うんですけど、今回紹介するのは、ある定義は、ね、2010年から2024年の間に生まれた人たちのことをアルファ世代というふうに、読んでいるアクシオスの記事について、少し説明したいなというふうに思っております。で、アルファ世代というのは2000、に、あ、ごめんなさい、21世紀以後に生まれた唯一の世代であるらしくてですね、アルファ世代っていうふうに名前をつけた社会学者のマーク・マックリンドルによると、この世代は、やがて20億人を超える史上最大の世代になるというふうに予測されていて、もちろんまだ、生まれてなかったりもするので、その影響っていうのはまだ完全に分かっていないんだけれども、人口的にも大きいし、新しい世代出てくるたびに真のデジタル世代みたいなふうに言われてますけれども、本当に、インターネットしか知らないとか、AI、が以後の世代ということで、この影響大きいんじゃないかというふうに言われて言いますというところで、アルファ世代2010年生まれの人は、だから今で言うと、今年14歳になる子供たちですけれども、その最年長は iPad が発売した年に生まれたことから、iPad Kids とかっていうふうにも呼ばれて、いるらしくてですね、なんか生まれた時から本当にスクリーンを見せ、あの、まあ、いろんなところに行っても、外でもスマホがある、レストラン行っても iPad があるみたいな感じで、スクリーンとともに過ごしている世代ということになります。で、あるデータによると、アルファ世代の親っていうのはミレニアル世代なんですけども、なので、ミレニアル世代の子供たちがアルファ世代というふうに考えていただくと、イメージが湧くかなと思うんですが、9歳くらいに子供に初めてスマートフォンを持たせていることが分かっていたりとか、あと、ミレニアル世代の親の79%が子供が SNS を使っているというふうに答えたり、あと、親の44%が子供に少なくとも1週間に1回はスマートフォンでビデオコンテンツを見させているというふうに答えているので、私とか佐々木さんの世代が子供の時だった時と比べて、かなりメディア環境が異なっているかなというふうに思いますし、スクリーンだけじゃなくて、Siri とか Alexa とか、なんか私の子供ももう1歳、2歳、2歳ぐらいの時かな。なんかスピーカーを見ると、Hey Siri とか言ったりするぐらい、物心ついた時から AI が生活に浸透していて、今だと学校では ChatGPT とかが学習ツールとかで使われているので、アルファ世代は AI が常に存在する世界しか知らないというふうに言われている世代でございますという感じで、ブランドとか企業もこの世代に対して商品を開発したりとかマーケティングもすでに行っていて、結構あれですね、TikTok とか YouTube とかのプラットフォームで、インフルエンサーを通じてこの子供たちにアプローチをして、すでに大きな収益を得ていたりとか、あと最近だと子供向けの決済アプリとかデビットカードとか、あとこれ僕も知らなかったんですが、ライドシェアサービスなども誕生している、らしいですという感じですね。で、ちょっとこの世代の価値観って言われても、ちょっとまだ子供なので、そこまで価値観形成がされていないかもしれませんが、13歳から15歳の87%が気候危機の悪化を食い止めるのは自分たちの世代にかかっているというふうに思っていたりとか、なんかそういう今起きている、社会現象 に対しての感度も高いというふうに言われております。まあ多分情報が入ってくる量とスピードが他の世代と比べると圧倒的に高いっていうのも影響してるのかなと思いますね。はい。なのでまあ、ここも5年ぐらいはずっと Z 世代はこうだっていうようなレポートと
そ
か記事
う
とかいっぱい出てたと思うんですけど、今後徐々にアルファ世代関連の記事が今年増えていくんじゃないかなというふうにちょっと思っていたりしますという。はい。一旦世代の概要の説明になります。
最近なので、ちょっと話ありましたけど、TikToker もアルファ世代の、なんかもう何千万人もフォロワーがいるみたいな人が、
ああ、そうですね。
子供
うん。
現れたりとかしていて、なので、子供向けに、なんかこれ、なんかこう、お金の管理とかどういうふうにしてるのかわかんないけど、多分ね、こう、ブランドとかは彼に、多分は話してもらったら売り上げが増えるからみたいな感じで、親がマネージャーみたいなことやってるんですかね。
そうですね。多分そうだと思います。
ね。だからそう
キッ
いう
ド
の
フ
もあ
ル
る
エン
し。
サーみたいな。はい。
いやで、なんかその子供向けのそのデビットカードとかあるのを知らなかったんで、でも確かにこういうの必要ですよね。でも
そう
ほ
な
ん
んで
と
すよ。
こう、まあね、まあアメリカのメディアだっていうのはあるけど、こういうふうに何かとこう消費に紐づけてこう世代の特徴を語るみたいなところは、ちょっとこう、アメリカっぽいなと思いましたね。
ああ、これあれか。ごめんなさい。今、ライドシェアサービスって言ったのは、Uber の Uber Teens、Uber for Teens っていう、13歳から17歳の子たち向けの Uber アカウントみたいなものみたいですね。
それ何が違うんだろう？
マッチングされる運転手が、レーティングが何点以上とか、はい。まあ、安全面とか、これまでも問題を起こしてないとか。あと、ペアレンツキャン、だから、親が今子供がどこに、で、
そう
ど
か
ん
そう
な
か。トラッキングできる。
車に乗ってるのかトラッキングできる。あと、ドライバーに電話もできる。みたいな。はい、そういう追加機能があるみたいです。
でも、まあ、面白いですね。まあ、さっきの、チャット GPT 使って学んでるみたいなのも、ね、かなり面白いですよね。
そう
AI を使わずに何かを習得するっていうことをしないんでしょうね、全く。
ですね。
スポーツだろうが、言語だろうが、算数、理科だろうが。
そう、そこの感覚がね、
ね。
やっぱ自分でやっちゃった方が早いんじゃないかみたいに思っちゃうんですけど、僕とかだと。多分そこが全く逆なんでしょ
でしょうね。
うね。はい。
なんで自分でやってんのみたいな感じになるんでしょうね。そんなの AI にやってもらったらいいじゃんみたいなね。
はい。まあ、一昔前、なんでググんないのみ
で、みんな、あれなのかな、ビジョンプロみたいなのをかぶって授業を受けるのかな。
ありえますよね、全然。いや、僕の子供、いや、これライドシェアの話に戻っちゃうんですけど、ちょっと去年末ぐらい、ちょっと習い事とかが忙しい時期があって、長男6歳なんですけど、Go ってアプリあるじゃないですか、タクシーの。あれを手配して、保育園まで Go を手配して、そこで、私会社にいながら手配して、子供だけがタクシーに乗って、習い事の教室に行って、向こう側では先生が迎えてくれるみたいなことを何回かやって、まあちょっと、Go とか乗っちゃうとトラッキングできないので、ちゃんと着いたかなとか心配になるんですけど、なんかそういうことをやってたんで、で、まあ、我が家共働きなので、ちょっと両方とも仕事で迎えに行けないみたいな時は、そういうことも 多分
す
増え
ご
てい
い。
くんだろうな、みたい
確
な。
かに
6歳
な。
にして一人でタクシー乗るとか結構 全然大丈夫だったよ、みたいな感じで はい。やっちゃってたんで、なんか、その辺のなんか、はい、子供モードみたいなのが、ウーバーに搭載されるのは全然メイクセンスだな、みたいな風
確
に思
か
い
に
ま
ね。
したね。はい。
まあでもね、それも豪華なければできなか
あ、
った
そう
で
そう
す
そう、そうなんです
ね。
よ。で、まあ一応、どこどこ会社の、どういう車が来てるかぐらいはわかるので、まあ、いいかなと思ってやってたんですけど、なんか、運転手の方も全然、紹介しました、みたいな感じで なんかみんな、
じゃあ事前に話したんだ。
あ、一応、いや、マッチングして、なんか、メッセージ送れるじゃないですか、
送
ア
れま
プリ
すよ
で。
ね、
はい、あ
SNS
そ
み
こ
たい
に、
な。
子供だけで乗るのでよろしくお願いします、みたいな感じで書いても、誰もなんか拒否する人とかいなかったから。まあ、ウーバーとかだとちょっと誰が運転してるかわかんないんであれですけど、まあ、Go だと、ちゃんと日本交通
そうっ
の
すよ
何々
ね、
さんみ
X
たい
と
な
か
感じ。
ね。
はい。はい。まあ、そんな感じ。まあ、彼もアルファ世代なので、そんな感じで、ね、オンラインとオフラインと、みたいな感じで、
確
つ
か
ながっ
に。
ていく気はしております。
タクシーはそういう乗り物だと誤解する可能性ありますね。
そう、タクシーは呼ぶものというふうには思ってます。
そっかそっか。そっかそっか。
普通に。
手上げて止めるものではないっていう。
そう、多分、そっちのイメージの方が、アプリで
な
呼ぶ
る
も
ほ
のっ
ど。
てイメージの方が強いと。
昨日なんかお年を見えた方と話をしてたら、彼は電話をするっていうジェスチャーが、こう、
うん。
明らかに黒電話のダイヤルを回してるジェスチャーをして
な
て、
るほ
こ
ど
れ
ね。
は これは
い
す
やー、
ごい
そうです
久し
よ
ぶりに
ね。
見たと思ったけど。
うんうん。あと、アルファ世
そうで
代
す
の
ね。ア
言
ルファ
語
世
学習。
代なので、こんな感じで、デモグラフィー的にもね、まあ、一番年上が中2、中3みたいな年になってきて、オンライン上での存在感も増えてきてるので、まあ、こう徐々にトレンドセッター化してきてるみたいな、なんかそういう、観点をいくつか取り上げたいなと思うんですけど、オックスフォードの英語辞典が、日本でいう流行語大賞的な感じで毎年、今年の言葉を紹介してますけど、まあ、今年流行った言葉で言うと、スウィフティっていうテイラー・スウィフトファンとか、ディ・インフルエンシングとか、あとはシチュエーションシップとか、あとプロンプトはこれ生成 AI ブームに乗じて流行った言葉だと思うんですけど、まあ、そんな中で選ばれたのリズっていう言葉で、これ日本語だとカリスマですけど、英語だとカリスマですけど、まあそれの真ん中のリズっていう言葉がですね、今年の言葉に選ばれたんですけど、まあこの言葉が Z 世代というか、アルファ世代の、まあ、主にこうゲーム文化から生まれた言葉で、まあこれも人気ゲーム配信者のカイ・セナットっていう人がいて、まあ、その人がきっかけで広まった言葉にもなっているっていうことなので、まあなんかこういうゲームとか、あとファンカルチャーとか、なんていうか、ファンダムとか、あとは、まあ推し文化とか、そういうところから生まれた言葉が、まあ今年の言葉みたいに選ばれたので、まあ本当にこれから、影響力がどんどん増えていくのかなと思わされるような言葉の選択だったかなと思います。
そうですよね。今年の言葉がもうすでに、まあ、Z 世代、アルファ世代で使われている言葉だから。
そうっすね。
なんかそういう、まあでもまあ Z 世代は、そうか。まあ若者が使う言葉が流行語みたいになるのは、これまでと同じコースか。はい。でもなんかいろいろ出てきそうですよね。こういうトレンドが。
そう、だから、なんかそもそもゲームカルチャーっていうもの自体の輪に 入れてないから、こう、なんかそこで何が流行ってるかなんか知る由もないみたいな感じが
そうですね。
ありますよね。ちょっ
確
と。
かに。
まあ、そんなに頑張ってキャッチアップし続ける必要はないかもしれないけど、ね、あんまりこう、置いてかれすぎるのも良くないから、程よい距離感でキャッチアッ
そう
プ
で
していき
す
たい
ね。
と思います。
私も子供にうざがられない程度
は
に 何してるのかを、観察していきたいなと思ってますが、なんか、そうですね。今年からいろいろアルファ世代関連の記事が増えていきそうなので、またもう一回なんか今年の中盤とか後半で、この辺のテーマはまた振り返っていきたいなと思っていたりします。
ですね。普通にロブスターでもアルファ世代系のトピックはこれから、特に今年以降はたくさん取り上げることになると思います。
こんな感じですか。
こんな感じですかね。では、今週はこのあたりにしたいというふうに思います。ロブスターでは毎週月曜朝7時にニュースレターを配信しています。もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。それではまた来週。
また来週ありがとうござい
はい、
ま
ありがとうござい
す。
ます。